週刊ヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、漫画好き、生き生きとした大人たちのセミナー講師、ヤマトンは、今日もなしでやっていきたいと思います。はい。ということでですね、ちょっと年内最後の、収録なんですけども、まあ、ちょっとヤマトンともちょっと日程がね、まだ組めてないので、また今回も一人でやっていこうかなとは思っております。はい。でですね、まあ年内最後なので、せっかくなんでね、なんかのアニメ、まあ結局は取り上げるんですけど、まあちょっと振り返りみたいなね、ことをね、していこうかなって思ってますと。そうっすね。まあ、ね、皆さんどうでしたかね今年は。今年はいかがでしたかね。まあ、まあ、いろいろありましたけどね。まあ、仕事の面でもね。去年の今頃よりも、やっぱりいろんなチャレンジをしてですね。まあ、新しい、事業の形だったり、まあ、そういったのもできたり。あと、なんか、まあ、僕の、まあ、毎年なんですけどね。心の持ちようというか、まあ、仕事に対する、事業に対する心の持ちようみたいなのも、うん、なんか常にね、今が一番最高だって思ってやってるんですけど、やっぱそれがこう、毎年必ず更新されていく感じはやっぱりありますよね。はい。なんで、いや、本当毎年思うんですけど、去年に比べて今ってやっぱあるじゃないですか。まあ、そこはやっぱ非常に、この1年も成長できたなっていうのがあるし、また1年後、大きく違ったね、成長をしてるんだと思うんですけど、でもね、本当にすごく思うのが、1年前よりも本当に成長してるなって思うわけなんですよね、自分が思うんですよ。で、それはですね、去年も思ってたわけなんですよ。去年も、さらにその1年前よりもめちゃくちゃ成長したなって思っているし、で、そのまた、前の年も、その前の年よりも成長したなって思ってるんですよね。で、こんなにも一年成長しているのに、あれですよ、こうなんか、自分をこう下げてるとかそういう話ではなく、健全に、まだまだこんなレベルなんだなって思うんですよね。一年間こんなに成長して、こんなにもいろいろ状況が変わったのに、それでも、まだまだだ。って思うんですよね。なんかそれはもっと自分を認めたらとかって、まあ当然そういう話もあると思うんですけど、当然自分自身の行いだとか今の状況だとかっていうのはすごく肯定的に捉えてるんですが、それでもなおやっぱりまだまだね、やれることあるし、やりたいことあるし、まあ当然1年なんかであそこにね、取り付くわけじゃないんですけど、まあ本当人生ってすごいなって思うんですよね。今38なんで、ね、あと何年生きるか分かんないんですけど。うん。でもやっぱりこう日々、毎年毎年ね、大事に生きていきたいなと思っていて。なんて言うんですか？まあ仮にね、80まで生きたとしたら、あとまあ40年なわけですよね。だからこの年の瀬に、あ、今年1年良かったなって、こう、思うことって、まああと40回しか、できないんだろうなって思うと、やっぱすごくこう人生って、こうね、大事だよなって思いますよね。まあ一年一年が大事だなって思うんですよね。まあ年の瀬って、まあ本当そういうことをすごく思う時期でもあるなって思いますよね。まあ今日、まあ実家の秋田に帰ってきてですね、まあ実家でゆっくりしてるんですけど、まあ帰ってきたらね、早々に親が迎えに来てくれて、で、そのまま家に帰らず一緒におふくろとご飯食べに行って。で、まあなんとなく最近の出来事とかね、話したりして、まあ、すごくね、おふくろが元気そうで、 ここ最近で一番元気な感じがしますね。すごく良かったなって思うんですけども。まあ、こんな年の瀬も、あとね、何十回できるのかって考えるとですね、本当人生って、そう、かけがえがない、ないね、ものだなって思いますよね。まあ、そんな中、まあ、こうアニメっていう意味で言うとですね、僕は今年はですね、割とこう、アニメの聖地巡礼みたいなのをですね、割とするようになったっていうのがありますよね。で、まあ、なんて言うんだろうね。まあ、いいもんですよね、アニメの聖地巡礼って。すごくそのアニメの中で、こう、感動したシーンだったり、記憶に残ってるシーンみたいなところにですね、まあ実際に出向くとですね、そのシーンのことをですね、そこを思い出すんですよね。思い出すんですよ。で、アニメ見てた時よりもですね、やっぱその場にいるとですね、よりその時のこう、思い出だとか、感情だとかっていうのが蘇ってきてですね、すごく僕は心の栄養になったなって思うんですよね。で、そうそう。で、まあ、せっかくだから、なんか今年一番記憶に残ってる、収録についてですね。もう一回、なんかやれたらなって思うんですけど、まあ収録というかアニメですかね。で、まあ聖地巡礼も相まってですね、すごい記憶に残っているんですけれども、まあ響けユーフォニアムですよね。響けユーフォニアム。僕ね、やっぱね、このアニメ結構好きなんですよね。すごく。なんか記憶を消してもう一回見たいアニメが何かって言われたら間違いなくこれは入ってくるんじゃないのかなっていうぐらい、まあ好きでして、まあ青春でも非常に良かったですね。めちゃくちゃ大変でしたよ。結構広いんですよね。青春でやろうとすると。足が本当に痛くなりまして、あの時、まあ京都の宇治、まあ北宇治高校って言ったところがね、まあ舞台になってるんですけど、映画の中では。まあ宇治ですね。宇治行かせてもらってですね。まあ、青春で行ったんですけど、あの時ね、確か夏行ってですね、まあ、京都暑いよってこう言われてたんですけど、まあ暑かったですね。すごく暑くてですね。で、結局、あの日も36度とか37度とかもあったんですよ、確かね。で、そんな中僕、聖地巡礼、3万歩歩いたんですよ。3万3千歩でしたっけ？ 36 度、37度、炎天下ですよ。3万3千歩歩きまして、いやー、すごかったですよ。すごい疲れた。すごい疲れましたね。で、まあ、最後ですね、まあ、近くの、まあ、知り合いの会社のオフィスに遊びに行って、まあ、少しゆっくりして帰ってきたんですけど、もうね、汗かきすぎてね、足こすると塩みたいなの出てきたんですよね。塩みたいなの。そんくらい、なんか汗かきまくりまして。まあ、水もめっちゃ買いましたね、コンビニで。すごい水も飲みましたね。で、途中、めっちゃおしっこ行きたくなってですね、こっそり、ちょっとビルの裏行って立ちションとかしたりですね、水飲みすぎてですね、立ちションとかしたりしたんですけど、はい。まあ、聖地巡礼も含めて、まあ、ユーフォニアムはすごく思い出深い、まあ、アニメでしたね。で、まあ、ファースト、まあ、一番最初のね、シーズン1は1年生で、まあ、シーズン2が2年生で、で、シーズン3が3年生でって言って、まあ、それで完結するアニメなんですけれども、まあ、1年生の時は、やっぱりこう、なかなか、まああれなんですよね。まあコンクールを目指して、まあ金賞を目指していくっていう、こう、アニメなんですけども、まあ一年生の頃は、やっぱりその、中学校の時に本気になれなかった自分が、まあすごく、まあ格好悪くて、で、本気になってるレイナちゃんとこう一緒にいることで、こうまたこう本気になるということに、向き合っていくっていうようなね、そんなシーズン1ですよね。で、シーズン2は、ちょっとあまり記憶に残ってないところもあるんですけども、やっぱ後輩がね、まあ、できるので、 まあそういったところとのこうチームワークといいますか、で、先輩が引退していく。まあその中で、2年生というこう立場を、こうどう過ごしていくかっていうところのやっぱ成長が描かれていて。で、この、セカンドシーズンと、サードシーズンの間にですね、一回映画が挟むんですけど、このね、セカンドシーズンの後だろうね。確か。セカンドシーズンの後に、京アニの、おぞましいね、火事の事件があったんですよね。で、まあ、そこからしばらくね、この続編っていうのはこうやらなかったんですけど、で、その後、まあ、続編として、まあ、第一歩目、まあ、第一回目ですかね、まあ、続編後の、まあ、アニメとして映画が、こう、2年生と3年生のこう間を、こう、取り持つような立場のこのアニメがですね、映画で公開されたわけですよ。で、それもですね、すごく思い出深くてですね、まあ、最初の映画の冒頭はですね、まあ、3年生とのこう思い出のこう写真の回想みたいなんでこう始まっていくんですけど、まあ、それがですね、こう、ものすごく、京アニのあの事件とこうリンクするような感じがありまして、まあ、どういうことかというとですね、確かなんですけど、ちょっとね、僕のうろ覚えなんですけど、京アニの、火災でですね、ユーフォニアムのこう、なんだろうな、キャラクターデザインのこうメインスタッフの方が亡くなられてしまってるんですよね、確か。で、やっぱ多くの優秀なアニメーターがですね、あの事件でこう亡くなられてしまいまして。で、まあ多分ね、この京アニの中でも、このユーフォニアム、まあ、その先輩たちの思いをこうどう引き継いで映画化していくのか、みたいなことがですね、まあ、多分、たくさん話されたんだろうなって思うんですよね。で、その一発目がこう映画だったわけなんですけど、まあ、その映画でですね、その3年生との、こうアニメの回、なんだな、写真の回想みたいなのがですね、ものすごくそういう、こう、先輩との時間をですね、こう思い出してるかのよう、僕は見えてですね、まあいろんな思いの中で、映画が作られたんだろうな、っていうふうに思いましたね。まあ、こんなことを思いながら映画を見に行った人ってあんまりいないと思うので、僕も冒頭でちょっと泣いてしまったんですけども、まあ、周りから見たらなんでこの3年生との写真の回想に泣いてんだってね、周りの人から思われたかもしれないんですが、まあそういう意味でもこう非常に思い出深い映画でしたね。で、3作目はこう3年生としてこうやっていくんですけども、まあここについての、収録っていうね、今年させていただいたかなと思っています。まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、まあ、聖巡礼行った時にですね、最後に知り合いのオフィス行ったって言ったんですけど、その近くがですね、ちょうど歩いて10分ぐらいのところに、元、京アニのスタジオがありまして、まあ、そこに行ってですね、まあ、特になんかあるわけじゃないんですけど、そこに。まあ素晴らしいね。作品を、この世の中にですね、出してくれたという感謝をですね、ちょっとして。まあ最後それで、まあそこの、まあ、いつか見に行こうと思ってたところなんですけど。まあそれでね、こう、聖巡礼をちょっと終わってったって感じですかね。でね、何もなかったんですけど、まだ京アニの土地として残ってたんですよね。で、なんか作るのかなって思うんですけど、多分ですけど、僕、これ完全僕の予想ですよ。まあ、いろいろこう、まだ片付いてないところがあると思ってまして、あの話も、いろんな意味でね。 まあ、そこら辺がこう、もろもろですね。片付いたら、多分あそこでなんかイベントやるんじゃないかなと思ってるんですよ。もしね、そんなことになるんだったらですね、ぜひ、僕も行きたいな、と思いますよね。まあ、これは僕の勝手な予想ですけどね。はい。で、そうですね。で、シーズン3はですね、本当に、なんて言うんだろうな。もう今年の僕の、まあ上旬、今年の上旬抱えていた課題に、こう、ものすごく、こう、リンクするようなですね、内容になっていたわけなんですよね。で、そうなんですよ。まあ結局ですね、大前久美子ちゃん、まあ主人公とですね、玲奈ちゃんはこう一緒に最後、まあトランペットと、まあ、ユーフォっていう楽器、まあ、それぞれやってるんですけど、まあ、それぞれソロで、ちゃんと部活の中で勝ち取って、まあ、ソロってそう部活の中で何人かしか選ばれないんですけど、まあ、それ勝ち取って。で、お互いソロで吹き合おう、コンクールで。っていう約束で、もう3年間頑張ってきたわけですよね。で、そんな中ですね、まあこれもね、その時話したと思うんですけど、転校生がこう来てしまったんですよね。それがですね、主人公の大前久美子ちゃん、要はユーフォニアム、ユーフォのライバルとなってしまったわけなんですよね。で、最初は、その3年間のうち3回大きな大会があって、1回目は久美子ちゃんが勝ち取ったわけなんですよ、そのライバルと戦って。で、2回目負けちゃったんですよね。で、ソロをですね、その転校生がやることになってしまったんですよ。で、最後。で、その時に、レナから、一緒に吹くんだから、頑張ろうと。いう話を、こう、久美子ちゃんから、こう、ああ、レナちゃんから言われて、で、当然最後のコンクールに向けて、まあ一応久美子ちゃん、キャプテンではあるんですけどね。もう頑張ったわけですよ。で、最後のコンクールなんですけども、本当はこう、先生が選ぶところですね。生徒たちにこう投票させるっていう形でソロを選ぶっていう形になったんですよね。で、当然トランペット、まあその他もろもろ決まっていくわけなんですけども、ユーフォニアムだけですね。まあ、割れてしまったんですよね。割れてしまったんですよ。その投票で。で、偶数だったんで、あと一人誰か判定する人がいたら、まあ、決められるわけなんですよね。で、それがですね、誰が吹いてるかわからないんですよ。誰が吹いてるかは。誰が吹いてるかわからないように、まあ、なんかこう壁の向こうで吹くみたいな形で、審査する側の生徒たちは見えてないんですよね。誰が吹いてるか。で、ただこの見えないようにしてやりたい。って言ったのがですね、この、大前久美子ちゃんなんですよ。要は、キャプテンっていう、まあ、立場を利用して勝ち取りたくない。っていうことだったんですよね。キャプテンっていう立場で投票を得たくないっていうことだったんですよ。で、どっちかっていうと、その生徒たちは、やっぱりその大前久美子ちゃん寄りなんですよ。3年間やっぱり頑張ってきて。ホットデキが転校生じゃなくて、やっぱり3年間やってきたレイナちゃんと久美子ちゃんに吹かせてあげたい。でもそれをやっぱり久美子ちゃん分かっていて、だからこそ、誰が吹いてるか見えない状態で戦いたいって言ってやったんですよね。そしたら見事に割れてしまったんですよ。生徒の中で。まあ部員の中で。で、最後、一人だけ投票してない人がいたんですよね。それが、3年間一緒に頑張ってきた、レナちゃん。なんですよね。で、じゃあこのレナちゃん。どっちかに投票しないといけないんですよ。で、投票した結果、どうなったかっていうと、残念ながら、3年間やってきた、まあその久美子ちゃんは選ばれず、転校してきた、その子が選ばれてしまったんですよね。まあ、だけど、レナちゃんはですね、どっちが久美子ちゃんか分かってたわけなんですよね。3年間やってきてるから。 それでもなお、レナちゃんは、ソロとしてふさわしいメンバーを選んだことなんですよね。で、当然この後、まあ、二人はですね、秘密の場所みたいなところで会って、いろいろこう言い合って、こう泣き合いながら、そのせ、なんていうんですかね。まあ、でもお互い納得して、まあ、コンクール、そのね、大会に、こう臨んでいくわけなんですけども。まあ、それもすごくこう、胸が揺さぶられると言いますか。まあ、すごく印象に残るシーンというか、まあ、アニメなんですよね。で、僕はですね、このストーリーの中で何が一番好きかっていうと、まあ、この部活のコンセプトとして、一番実力があるものが、こう選ばれていく。っていうことを、こう、正しさに、ずっと運営してきてたわけなんですよ、部活として。で、当然、レナちゃんだって、クミコちゃんと吹きたい。クミコちゃんだって、レナちゃんと吹きたい。最後の大会、3年間頑張ってきたんだから、ソロで、一緒に吹きたい。わけなんですよ。ただ、それよりも、実力あるものが選ばれるべきだっていう正しさをですね、お互い貫くために選択をしたってことなんですよね。要は、キャプテンっていう、なんていうんですか、その、印象で投票を得ないようにするっていう決断だったり、久美子ちゃんだって分かってても実力のある方をこうちゃんと選んだ玲奈ちゃんだったり、まあ、こうしたい、ああしたいっていうのはこうあるんですけど、大事にしないといけない中心のもの、中心であるべきものをこう崩さず、こう選択をしたっていうことにですね、やっぱものすごくこのアニメの中からですね、勇気をもらったんですよね。やっぱりね、かっこいいなって思ったんですよね。で、まあ僕はですね、別にね、こう自分がなんか変なことやってるとは思ってないんですけども。でもやっぱり、こう正しさを追求しようとすると、まあいろいろな壁がありまして。だし、正しさを追求しようとすると、まあ思うように進まないこともあるし、うまくいかないこともこうあるんです。まあ何がうまくいって何がうまくいかないってなるかもしれないですけども。まあ例えばね、まあ、組織の運営だったりもそうですし、あと、こう、事業の拡大で行ってもこうそうですし、こうしたら、ああ、行くのにとか、ああ、行くんじゃなかろうかとか、こうしたらもっとうまくいくんじゃなかろうかとか、まあ、いろいろあるんですよね。だけど、それって、そうやったとしてもうまくいかないかもしれないし、そうやったとしても事業はうまく伸びないかもしれないし、まあ、結局それって、なんか自分の選択にこう、悩んでしまっているから、そう思ってしまうんですよね。だから多分ですね、うまくいく、うまくいかないっていうことそのものはですね、多分、なんて言うんだろうな。まあ、いろんな考えあると思うんですけれども、こう、さして重要なことではないんじゃないのかなって思うし、なんかそういうふうに思うとか思わないとかっていうよりも、まあ、自分がどうなりたいか、まあ、自分がどうしたいか、自分がどうなっていきたいか、自分はどういうことをしていきたいのか。まあ、そういったステージで僕はやっぱり戦いたいんだなって、すごく思ってるんだろうなって思ったんですよね。まあ、今年の上旬、やっぱそういったところで、まあ、ものすごくこう、いろいろこう悩むことがあって、で、そのアニメを見させてもらって、まあ、正しさを選択するっていうことの、やっぱり難しさとか、だけどやっぱりそのかっこよさだとか、まあそういったものに触れてですね、まあ、僕はどっかで吹っ切れたんですよね。まあ自分がやりたいと思う、自分が正しいと思うことを、まあ当然、意固地になるわけじゃないんですけども、ただ中心に置く、とても大事なものっていうものだけは、まあちゃんと守っていくと。 いうふうに、まあ、ちょっと吹っ切れた。っていうことがですね、やっぱり今年、自分の中であったんじゃないのかなって思います。まあ、そういう意味で、こう、ユーフォニアムっていうアニメはですね、僕にとって大きなこう影響を与えた、本当人生の中で大きく影響を与えてくれた、アニメの一つになってくれたなって思いますね。はい。なんで、まあ今年は、そうですね。なんかこう自分が、こういう自分で行くっていうことをですね、まあものすごく、まあ固められた時期、まあ年だったなっていうふうに思いますね。はい。皆さん今年どうでしたかね。別にね、アニメになぞらえてね、どうこう、しないといけないってわけじゃないんですけども、まあ、この番組なんでね、アニメなぞらえて、少し話をさせていただいたかな、というふうに思います。皆さんはどんな一年でしたかね。まあ、今日はですね、ちょっと年の瀬ということで、なんか気分よく終わっていきたいので、アクションプランとかを設定せず終わっていこうかな、と思います。はい。年明けもですね、ちょっとね、ヤマトンが12月、まあ、超絶忙しかったらしいので、ちょっと基本的に僕一人でやってね、ちょっと休会も多かったんですけど。まあ、ちょっとね、ゲストとかね、多く呼んで、休会にならないように、ちょっとネタがね、尽きてしまうんでね、結構。一週間で一人やってると、一週間必ずワンシーズン見ないといけないみたいなね、感じになっちゃうんでね。とりあえずですね、ここ一週間ではスパイファミリーの、セカンドシーズンを見ましたので、それについてね、なんかちょっと年明けまた話せたらなって思いますね。はい。ということで、今年最後になりますが、ご視聴いただいた方々ありがとうございました。また来年もですね、楽しく やっていけたらなと思いますので、この番組引き続きですね、よろしくお願いいたします。はい。では、といきますね。じゃあ今年も一年、ありがとうございました。皆様、良いお年をお過ごしくださいませ。はい。では、行っていきます。ありがとうございます。いきますね。今日の学びを生かして、今日も、まあ、今年かね。はい。今年一年の学びを生かして、生かさなくてもいいです。思いを胸に、今年最後、締めくくっていただけたらなと思っております。はい。締め方わかんないね。いつもと違うから。ということで、良いお年をお過ごしください。いってらっしゃいませ。今年も一年ありがとうございました。失礼いたします。